どうも、新高志でございます。今日はですね、プレジックの患者の案の第6回目ですかね。基本患者の悲しみについての話をしていきます。このチャンネルではキャリアや社会生活にちょっと役立ちそうな情報をゆるくお届けしています。本日もどうぞよろしくお願いします。改めまして、こんばんは、新高志です。普段は転職エージェントをしたり、企業の運営やキャリア、ライフプランの相談に乗ったり、物を書いたりしながら気ままに生きているものでございます。さて、おさらいなんですけれども、まずプルジックっていうおじさんがいまして、でその人が感情の場というモデルを提唱しましたと。で、人間には8つの基本感情が備わっていて、その8つの基本感情を、くっつけたり離したりすることによって、4、50個の感情が分岐するよみたいなことをモデルとして説明できているといったような背景がございます。で、今日はですね、第6回目ということで悲しみについてなんですけれども、悲しみは、原文で言うとサードネスですね。で、悲しみが、より弱い悲しみ、より強い悲しみといった形で、強弱によって発生していきます。で、概要欄にも書いてあるんですけれども、まずその弱めの悲しみ、悲しみに発展する、一歩手前みたいな状態は、哀愁ですね。で、悲しみがより、深い悲しみに発展してしまった時には、悲嘆といったような表現になります。原文で言うとですね、哀愁が、ペンシブネスで、悲しみがサドネスで、悲嘆が、グリーフですね、ペンシブネス、サドネス、グリーフといったような、並びになっております。哀愁、悲しみ、悲嘆でございます。哀愁と聞くとどんなイメージを思い浮かべるでしょうかね。僕はそうですね、哀愁の漂う背中みたいな言葉がパッと今思い浮かんだんですけれども、そうだな、なんかサラリーマンのおじいさん、お父さんをなんだか思い浮かべてしまいますね。窓際族って最近聞かないですけれども、お仕事、終身雇用が前提の昭和の時代とかに、頑張って働いてきた、昭和から平成初期ぐらいですかね、っていう小10代のおじさんが、まあこう嫁さんに尻を敷かれ、会社では年下の上司にしばかれ、とうとうと稼ぎつつ、仕事にですね、やりがいを見出しているんだかいないんだかみたいな状態で、ただ必死に働いていく、そして帰っていく姿をですね、僕は田舎のですね、夜道で見かけたりしていたわけなんですけれども、全く知らないおじさんで単純に妄想なんですが、まあそんなおじさんのですね、背中からはですね、おじさんってちょっと良くないな、そんなおじからのですね、背中からはですね、非常に哀愁が漂っていたななんていうふうにも思っております。悲しみは分かりやすいですね。単純にネガティブな感情でございます。で、ちなみに悲しみの反対感情は喜びですので、分かりやすいですよね。悲しみの反対は喜びですと。で、また、おいおいやろうかと思いますが、実は悲しみと喜びが混ざった感情っていうのもあったりしますので、そういった話もですね、早速見ておきたい。一気に目を通しておきたいという方は、ブログをですね、概要欄に貼っておりますので、一気見してみてください。で、悲嘆っていうとですね、ちょっと分かりづらいかなと思うんですけれども、まあ、こう悲しみを嘆くというふうに書いて悲嘆でございますよね。で、もう悲しみっていうのは単純にショックであるみたいな状況かなと思うんですけれども、悲嘆になりますと、もう、何でしょう、ある意味泣き叫ぶぐらい悲しいなっていったようなニュアンスが、グリーフには含まれているかなとは思います。まあ、何でしょう、こう驚き、悲しみみたいな感情ですよね。なので日常会話で俺昨日悲嘆してさみたいなことはあんまり言わないとは思うんですけれども、まあ、強烈な悲しみの表現として一つ押さえておいていただければなと思います。グリーフっていう言葉、英単語はあんまり出てこないですか。ちょっとトイックで言うと何点レベルなのか、僕もちょっと詳細忘れちゃったんですけれども、とかくですね、グリーフイコール悲嘆とか、グリーフイコール悲しみというふうにも略すんですけれども、まあ、どちらかというとサドネスよりもグリーフの方が強めなのかなというふうに押さえておいてください。ご相談が入っております。転職エージェントを普段してるんですけれども、匿名でいただいているご相談ですね。読み上げます。ち ょっといろいろと注略しますが、かいつまむとですね、就活で苦戦しているんですが立ち直る方法はありますかといった質問ですね。就活で苦戦しているんですけれども立ち直る方法はありますかということで、そうですね、僕から言えることとしては、僕理屈のなので、問題の解決をしたいねっていうふうに思います。なので、立ち直る方法なんですけれども、苦戦してる理由を絶対に特定するみたいな動きをしたらどうでしょうかということで、対応策、今日からできる方法としては、友達一人いたとしたらですね、一人二人いてくれと思ってるんですけれども、その友達にですね、自分のダメなところをあえて言ってくれって、厳しめに言ってくれって、思ってなくても、普段思ってなくてもいいから、ちょっとあえて今だけ言ってくれっていう風に、教えを請うっていうことがいいんじゃないかなと思います。で、っていうのもですね、その気の持ちを変える、例えばなんかボーリングに行くでもカラオケに行くでも、なんかアニメ見ててもいいんですけれども、その夜リフレッシュみたいなことをしたら、その日とかその翌日ぐらいは気が晴れると思うんですけれども、それも大事だと思うんですが、ただ、何が何でもですね変えられない事実として、気の持ちを変えたところで就活の結果が好転しなければ、つまり内定にならなければ立ち直れないと思うんですよね。で、その時に、必要な努力をしなかったっていうことに後々気づいてしまった時にですね、多分何年も後悔するんだと思います。で、日本は特にですね、その新卒一括採用の文化がまだまだ根強くございますので、半端なですね気持ちで就活をしてしまったなっていう風に1年後に振り返ったとしても、まだ若いから新卒と同じように、扱ってくれるだろうっていう風な企業はですね、思ってるよりも少なかったりします。つまり新卒の切符をつかれば入れたはずの企業が、中途採用1年目第二新卒枠の入社だと、もうそもそも採用枠がないとか、選考ハードルがむちゃくちゃ厳しいみたいな現実が実際あったりするので、その逆もしかりではあるんですけれども、一般にはやっぱり新卒の方が入りやすいよねっていう企業の方が多いんじゃないかなと思います。稀にね、その中途しか募集してませんっていう会社もあったりはするんですけれども、ただそういう企業さんっていうのは、おのずとですね、今から入る新卒の会社でバリバリに実績を上げて、社会的、社外からですね評価が高い人が選ばれていくような企業さんだったりする可能性が非常に高いので、やっぱりですね、どう考えても新卒の時にできるだけの努力はしておくべきかなというふうに、思います。というのも僕がですね、新卒で入った会社をわずか2ヶ月で辞めておりますので、怪我が原因なんですけれども、ただとかく考えなしだったなというふうにも思っており、次回も込めてメッセージとさせていただきました。仲のいいですね、友人、親でもいいです、友人でもいいです、先生でもいいです、周りにいる人5人ぐらい見繕ってですね、僕のダメなことを、私のダメなことをひたすら、上げてくださいと、ボコボコにしてくださいといった感じのですねメッセージを送ってみてください。どうぞよろしくお願いします。応援しております。少しでも参考になりましたら、チャンネルのフォロー、そして SNS でのシェアをどうぞよろしくお願いします。最後に雑談です。収録している本日は1月の13日木曜日なんですけれども、ですね、今日は、ピース記念日というやつらしいです。ピースって平和のピースじゃなくてタバコのピースなんですけれども、タバコのことをですね、あんまりご存知ない方にはちょっと馴染みがないかもしれませんが、ピースってブランドがあるんですよね。で、当時これ1946年の1月13日に、ピースが発売されたらしいので、だから、ピース記念日というか、タバコの日って呼んだりもするらしいんですよね。で、1946年に発売されたみたいなんですけれども、このピースっていうのがですね、高級タバコとして売られていたそうです。これ僕知らなかったんですけれども、1940年代だから戦争が、終わったあたりですよね。でいう時期はですね、10本入りのタバコが20から60銭、1円未満ですよね。当時の価格なので、ちょっと今 にするとわけがわかんないと思うんですけれども、20から60銭で普通のタバコが売られていたのに対して、ピースはですね、同じく10本入りで7円だったそうなんですよ。まあ、つまり、まあ、1円未満で売られていたタバコが通常だったので、単純に考えると7から8倍、もしかしたら10倍ぐらいする、もうめちゃめちゃ破格っていうのを高価格で、売られていたらしいんですよね。だから、あれですよね。今、タバコがだいたい400から500ぐらいだと思うんですけれども、じゃあ、500円だとして7倍なので、今、ピースの価格が3500円で売られているみたいな印象かなと思います。周りのですね、喫煙者は、タバコが1000円になったらやめるっていうふうに言ってる人がちょっとどうやら多いんですけれども、一箱3500円のピースになった時に、果たして何人が買うのかといったところはちょっと気になるなぁなんていうふうに思いました。まあ、喫煙者の方もですね、非常に、何でしょう。肩身が狭いというか、僕はタバコ吸わないんですけれども、友人が吸うのでですね、タバコを吸える場所がないかないかっていう風に一緒にいると数時間おきにですね、なんか禁断症状が出ていて、ああ大変だななんていう風に思っております。喫煙スペースも狭いですよね。なんかどの煙を吸ってるのかわからないみたいな黙々してる状態で皆さん励んでらっしゃるななんていう風に思っております。僕は何でしょう、健康というよりは単純にお金がもったいないし、何でしょう、コスパ中なのでそういった意味でですね、吸わないでいられるんだったら吸わないでおこうみたいなテンションでおりますが、でもあれですね、なんかタバコ吸ってる男女はちょっとかっこいいななんていうふうに思ったりもしておりまして、憧れはしないんですけれども素敵だねっていうふうに思ったりもします。1月13日本日はピース記念日でございました。お見知りおきください。あと今日未明というか昨日だったかな、日付が変わったぐらいでですね、スタンド FM の方がアップデートしまして、で内容がその予約配信ができるようになりましたって書いてあったんですよね。で今朝あそれは助かるぞと思って覗いてみたんですけれども、ブラウザパソコンからはですね予約投稿はまだできないようでして、ちょっと今後に期待していきたいなというふうに思っております。で放送もですね、予約投稿ができるとなると自分の時間とか体力が余ってる時にバーッと収録して、1日2本投稿なのかとか、今ざっくばらんに、一発で聞いていただけるように、ちょっと長めの10分20分ぐらいの収録をすることが多いんですけれども、まあ、コーナーをそのまま、放送回として分けて、例えばキャリア相談だけ、切り分けて話すとかみたいなこともありっちゃありなのかななんていうふうにも思っているところでございます。ただそうすると今度ですね、その放送回がたくさんあって面倒くさいんじゃないかみたいな、そういった、聞いてくださる方のニーズももしかしたらあるのかななんて思っておりまして、まだどれに決定とは分かってないんですけれども、ちょっといろいろと試しながらですね行きたいなと思っておりますので、何かご意見あったら気軽にいただければと思います。そしてですね、今週の土曜日なので、あさってですね、20時からはライブ放送しますので、20時からですね、もしよかったら遊びに来てください。
最後にお知らせです。キャリアや社会生活に役立ちたい無料サイト、キャリアリティを運営しています。人材業界の最前線から忖度なしで綴っていますので、興味のある方は概要欄から覗いてみてください。業界や職種の闇を書いている記事はクレームが入ってたまに消すこともあるので、生の情報を見逃したくない方は SNS をフォローいただければ幸いです。匿名のご相談や取り上げてほしい話題があれば、スタンド FM のレター機能を使って気軽にご連絡ください。個別のご相談はキャリアリティの専用窓口から受け付けています。個人の方からはキャリアや人間関係、恋愛までライフプランに関わる幅広いご相談をいただいております。ちなみに企業を斡旋することはないので、特に自分の将来に漠然と不安を感じている方は気軽に相談できる専門家としてご利用ください。最近は企業さんからオペレーションやコンテンツ企画、PR やマーケティングに関するご相談もいただいております。サービスや思想に共感したら、準委任契約も大相談なので、気軽にお声掛けください。DM は Twitter よりも Instagram の方が反応しやすいかと思います。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。次回の放送も何かのお役に立てば幸いです。新井隆でした。またねー。